南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらをうやもあえて教慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することを埋めしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、今日は五章の1505の05、五章のずっと後ろだね、1505の、前から8行目、前から8行目、ちょうど真ん中ぐらいのところだね、8行目のちょっと下がったところに、法華経の法門を聞くにつけてというところがありますね。法華経の法門を聞くにつけて、8行目ね。そこから、その次の段落のところまでね、短いですけども、いよいよ青木が如しというところまでね、はい、一緒に読みます。上野殿御家山御返事人の賜く法華経の法門を聞くにつけて、なおなお信心を上げむを誠の同心者とは申すなり、天台曰く十乱二生うんぬん、この尺の心は愛は葉の時よりもなお染れば、いよいよ青し法華経は愛のごとし、修行の深きはいよいよ青きがごとし。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。だいぶですね、暑くなってきましたけれども、何かまだ梅雨ではないって言いながら、ニュースを見てますとですね、いろんなところで集中豪雨で、この大雨に、この見舞われているというところがありまして、まあ本当に、暑さも寒さも雨もですね、なんか不純なことがずっと続いてるなということですので、この体調を崩さないようにですね、気をつけてもらいたいというふうに思います。自然が乱れているということは、人間の心もとてもこの乱れている状態でですね、毎日本当にもう目を覆うようないろんな事件や事故やそういうものが起きていますので、これもまたですね、やっぱり、注意して、巻き込まれないようにしてもらいたいなというふうに思います。私は昭和38年にですね、 昭和38年の3月の28日に、本山に出家したんですけども、本山のこの、まあ、一日一日の生活っていうのはですね、夏はですね5時、冬は5時半に起きてですね、それで、その、まあ、勤行がこの始まるんですよね。でだからまああのあれですよね、5時から5時半になる時はですね、なんかすごくなんか幸せな嬉しい気持ちになりましたよね。だけど逆に30分ほど早くなる時にはもう本当にもう何とかしてくれっていう感じで、辛い思いをした思いがあるんですけども、まあ朝起きるとですね、そうするとですね、顔だけ洗ってですね、それで、この、着物を着てですね、もうその着物もですね、もうなんか走りながら着るみたいな感じで行くんですよね、集合場所へね。だから朝起きたらですね、もう本当に顔だけ洗って、まず一番に勤行するというこの状態なんですよね。なんか一服するとかいうようなことなしにですね、もう何しろ勤行をするんですね。で勤行が終わったらですね、そしたらまあ1週間交代でこの掃除の場所っていうのがこう何人かずつのグループでこの分かれてましてね、それで1週間この7日間でこの7日まあ7日ずつこの何ていうんですかね、この掃除する場所をこうこのローテーションで変えていくんですね。でその中にはまあ食事当番であるとか、まあそういうものも全部その中に組み込まれてるんですけども、でそれがですね、まあ40分ぐらい、その、かかるんですよね。それでまあ皆さん方も記憶に残ってるかどうか分かんないんですけども、この本山の山門上がって入ってくぐってずっとまっすぐ行くと御影堂になるんですけど、その御影堂のちょっと手前にですね、左に折れて、今はもう壊してなくなったらしいですけど大客殿が あって、その大客殿にこの行くところにですね、鬼門ってその鬼の面がこの門の真ん中にこの飾ってある門があるんですけど、その鬼門をくぐって、まあ、大逆殿に行くんですけど、その鬼門の前のところもですね、この掃除当番のこの一つに入ってるんですね。それでまあその何て言うんですかね、その鬼門の前はね、こうイチョウの木がこう立っててね、それでまあその時期になるとイチョウの葉っぱがね、このザザザザザザザってその何て言うんですか、その風情があるっていうんじゃなくて、もうドッドッドッドッドッドッドッドッと落ちてくるんですよね。ほいでその最初のところをこう掃除、竹ぼうきでね、まあ今時竹ぼうきで掃除するところなんてないでしょうっていうぐらいのところなんですけど、竹ぼうきでこうやってザーザーっとこうやってね、何人かでこのやるんですけど、最初にザーとやって最後の方に来たらもう最初のところがもう落ちて、もうだから30分40分の時間もうただほうき動かしてもうきれいになろうがなる前がもうやりましたっていうような感じなんですよね。まあ本当にこうお参りに来る人は「いやイチョウの葉がきれいだね」とか言ってますけど、 とんでもないそのあれだなと思って、もう絶対に、この大人になってお寺に入ったら、イチョウの木がないところがいいなと思って引いたんですけども、だけど銀杏ができる頃になるとですね、もうイチョウの葉っぱのことは忘れて銀杏をね、でも銀杏ね、銀杏食べるまでにするのがもうすごい大変でね、ほいでそれを一生懸命こう水につけて腐らして、それでその食べれるようにしてね、ほいでその本山のこのみんなが集まるところにね、そこしかテレビがないんですけど、いろりがあってね、それで銀杏をね、そのいろりの灰の中にこうやってちょっと埋めとくんですよね。そしたらプーって言ってその銀杏が食べ頃になるんですよね。で、美味しいなあなと思って食べてた自分が食べる分だけポケットに入れて持ってって、その他のやつにはやんないぞっていう感じでその食べてたんですけどね、その時だけですよね、イチョウがありがたいなと思ってるのはね、もう本当にもう毎日毎日その辛い思いをこのしたんですけども、まあこの桜の時期になったら桜の時期になったんでね、みんな桜が綺麗だねとか言ってますけどね、まあ桜が咲いてない時の毛虫のひどいの、もう本当にね、もう勘弁してよってぐらい毛虫がすごいんですよね。だからもう本当に美しい時は美しいんですけども、あれもまあ本当にどうなのかなというような、もう、なんていうんですか、桜の木に毛虫の糞だらけになってこのいるんですけどもね、本当にもうまあイチョウほどじゃないんですけど、あれ消毒しても追いつかないようなその木なんですよね。だから本当にね、まあ人はみんな、まあ、美しい時だけを見るんですけども、本当に年1年通して見た時に本当にその大変なこの何て言うんですか、自然の姿っていうのがあるなとい いうふうに思うんですよね。で前も皆さん方にお話したんですけども、まあさっきの権行の話じゃないんですけども、もう本当にまあ遅れていけばそのビンタを張られて、その殴られっていうことをずっとこうしてきましたからね。だからなんでこんなその殴られしながらやんなきゃいけないのかなっていうふうに、その眠たいしね、その時間に間に合わなきゃいけないし、もう本当にこの大変なんですよね。だからもう、まあ、掃除が終わってご飯の時間になった時にはもう本当にもう一日が終わったんじゃないかっていうぐらいもう腹ペコになってこのいるっていう状態なんですよね。でそういうことをまあ毎日毎日このずっと繰り返してそのやってたんですけども、まあ本当にその小学校中学校高校ですよね、それでまあ権行の時にはですね、もう腹から声出せ大きい声出せっていうふうにそのまあ言われるわけですよね、だからもう何しろ大きい声出さなかったらまたまあ殴られるということがあるので、その大きい声なんでこんなに大きい声出さなきゃいけないのかと思うぐらい大きい声出してその言及してたんですよね。それがですね、今度ですね、京都の平安寺っていうところにその行ってですね、でまあそのつまりそれまでは本山には信者さんいないんですよね、もう自分たちだけしかいないわけですよね、もう自分たちだけがこの毎日毎日修行してると、信者さんと一緒に権行するなんていうことはもう全くないっていうか、御開碑の時はありますけども、もう直接その会話をするというような この距離感はないわけですよね。信者さんがその法案殿にびっちり入ってますから、そこへずっと行って座って権議をして、それでまた下がってくるっていうだけのことなんですよね。今度はですね、その京都行ったらですね、その信者さんと初めて接するんですよね。ほいで最初の時だけですね、この先輩の人がですね、その法事とかですね、そのお葬式にですね、2、3回その一緒にこの連れてってくれてですね、それでそのまあこういうふうにするんだ、ああいうふうにするんだっていうことをですね、その教えてくれるんですよね。で本当に 2、3回ですよね。であとは自分でせえというその状態なんですよね。ほいでね、まあお葬式もそうですし、お通夜もそうですし、法事もそうなんですけどね、その一緒にこうついてってですね、ほいで本山でその腹から声出せ、腹から声出せって、大きい声出せって言われ続けてきましたからね。まあ最初お通夜へ連れてってもらった時にね、まあ本当に大声で一生懸命、もう一生懸命やんなきゃいけないと思って一生懸命大きい声でやったんですよ。そしたら先輩が途中で怒ってね、そのお前ね、悲しい場面で来てんだとね、そうお前みたいに大声で呼吸すんなって言われて、ええー、と思って、な現場と本山は違うなと思って、じゃあまあびっくりしたんですけども、まあそう言われりゃそうかなというふうに思ってですね、なんかもうなんかすごいショックでしたよね、その時ね。あれ全然教わってきたことと話が違うなと思ってびっくりしたことがあるんですけども、まあそんなことを繰り返しながらずっとこうやってきたわけですよね。だけどね、本当にそのまあ本山からその松井へ出て、それからこの昇進覚醒運動が起こるまでね、本当にね、その信者さんのところへ行って、そのお経を唱えるということはもちろんそのしますけども、その話をするなっていうことをその住職から結構言われましたよね。その何ですか、新人の話するなと、話しないで終わったらそのすぐ帰ってこいと、そうしないと次の法事 にその穴が開いちゃうからって言うんですよね。で次の法事がない時にそのじゃあ今話しようと思って話こうするじゃないですか。そうしたらそのお前が話して俺が言った時に俺が話してなかったらどう思われるって言うんですよね。と思って、何のこっちゃと思って、何なんだろうと思ってびっくりしたんですけども、でももうその時からですね、やっぱりですね、お経だけあげて帰ってきたら、その家の人はもちろん信心していますからあれですけども、親戚の人は何宗の坊さんが来て何のお経をあげてるのか、もう全く分かんないその状態じゃないかと思ったんですよね。でこれはやっぱりそのまあ本山でそこまで教えてもらわなかったんですけど、まあ坊さんとしてちょっとおかしいんじゃないかなと、お経だけだったら別にテープレコーダーでもいいんじゃないかなと思ったもんでですね、そこからこう自分として考えて、その本当に5分でも10分でもその日蓮大聖人の教えがどういう教えなのかということの話をしなきゃいけないと、なんで日蓮大聖人の話、日蓮大聖人の教えの話をして住職に怒られなきゃいけないのかっていうようなその思いっていうものをずっとその持ってこの生きてきたわけですよね。だから本当にその上の人が言うことが決して正しいことばっかりじゃないなということをですね、そのずっと思ってきたし、またこの昇進覚醒運動が起きた時にですね、 ああ自分が今までやってきたことは、まあ、基本的には間違ってなかったなと思ったわけですよね。それもそれをしないから結局そのこういうおかしな問題が大きくなってその起こってしまったんじゃないかということをですね、本当にそのつくづく思ったんですよね。だから坊さんと学会の喧嘩じゃなくてですね、その坊さん自身がやっぱりその日蓮大聖人の教えをですね、その直に説くっていうことをですね、その法事や葬式やそういうことばっかりをこうそのこうこなすことによってですね、全くその忘れてた時代がそのあったんじゃないかということをですね、その思ったわけなんですよね。でそういう頃からですね、結局まあ日蓮大聖人の教えを信者さんに、その今ここに来てそのお経をあげた私は日蓮聖宗の坊さんで、今読んだお経がどういうお経なのかということをだけでもその喋んなきゃいけないというふうに思っている、このいるうちにですね、その小僧の時にその殴られ蹴られやってきた、そのいやいややってきた権行がですね、あもう勉強するうちにですね、あこういう大事な内容だから、あ自分たちはその一生懸命大声でやってきたんだなということが分かったんですよね。だからやらされてると、強制されてるっていうその権行から修行からですね、あ自分がやんなきゃいけないっていうその修行にその誰も切り替えてくんないから、自分でその少しずつその切り替わってですね、それでまあ小僧の時はまあ言われなかったらやりたくないと思ってたんですけど、だけどまあだんだん分かってきたらですね、あこれ言われなくてもやんなきゃいけないそのことなんだということが、このだんだんこの分かってきたわけなんですよね。だから皆さん方もきっと入信した時のその新人の思いとですね、今の新人の思いっていうものはですね、全然まあ同じ南無妙法蓮の信仰してるんですけど、全然その内容の中身の濃さっていうか重さっていうのがその全然違うと思うんですよね。でそこが要するにその今この読んだところのですね、法華経の法門を聞くにつけてなおなお信心を励むを誠の同心者とは申すなりと、なおなお信心を励むということはですね、その毎日毎日の積み重ねでその信心をその続けて貫いていくということなんですよね。もう嫌だったらやめればいいやではなくてですね、嫌でも苦しくても辛くても悲しくてもですね、そのなんでやんなきゃいけないのかっていう疑いや疑問というものがあってもですね、それをこの続けていくですね、それを続けていくことによって初めて、あこういうことでやってきたんだな、こういうことで自分は続けてきたんだなっていうことがですね、人に教えられてじゃなくて自分で初めてその身をもって分かることができるということなんですよね。だから理屈でこうこうこう大事だからこうこうこうやれよって言われても、その時はあそれじゃあやんなきゃっていうふうなその目覚めはないわけなんですよね。続けてこそ初めてですね、続けてきてこそ初めてですね、ああ自分が続けてきたことはこういうふうに大事だったんだなということがですね、続けてきて初めて分かるということなんですよね。天台曰く従乱二生云なんとですね、この釈の心は愛は歯の時よりもなおなおそぐれば良い青しとですね、ことわざにも愛は愛よりいでて愛よりも青しというふうに従乱二生ということを言いますよね。世の中のことわざにもなってるんですけれども、天台大師がですねこの従乱二生、愛は愛よりいでて愛よりも青しというこの言葉をですね、この南無妙法蓮華経の信心に置き換えて、その南無妙法蓮華経の信心の志としてこの従乱二生という言葉を この示しているわけなんですね。だからきっとこの天台大師の言葉の方がその世間のことわざの始まりだと思うんです。だから世間の人は従乱二生という言葉を愛は愛より出て愛よりも青しというふうに言ってますけれども、それの元がこの南無法蓮華経だということはみんな分かってないと思うんですよね。南無法蓮華経のことなんですね。私直接やったことないんですけど、たまにこのテレビでね、この藍染めのこの体験かなんかのこの今ニュースのちょっとしたこれダイジェストかなんかでこうやって、小学生とか中学生とかがね、体験学習でこんなことやりましたってやってますよね。ほんでまあ直接見たことあるんですけど、藍の葉っぱはその普通の葉っぱの緑よりは濃いんですけども、最初は緑ですよね。それでその刈り取って、それで置いとくとですね、だんだんだんだんこの熟成してその藍色にこのなってきて、でそれをこのなんていうんですか、藍画面の中にこうつけてですね、そうすると完全にこう熟成して、それでその熟成したものがですね、このプツプツプツプツプツっていうふうにして、この、ね、なんですか、小さな気泡がこうずっとこの湧き上がってきてですね、それでその真っ青なこの状態になるわけですよね。それでこのハンカチだとかこの T シャツとか白いやつをずっとこうつけてこうずっと上げた瞬間はそんなに青くないんですけども、その空気に触れて時間が経つにつれてさあちょっと青くなってこの行きますよね。あーすごいなと、もうこれ本当に生きてるんだなって、ただの化学染料と全くその違うその生きているそのものですよね。ほいでまたこうやってこのずっとこうやってぐーっとなんかこう絞って、でまたぐーっとこうつつつつけてずっと上げると、ほんとあ前より濃くなってるわって言って、ほんでまた絞ってまたさーって何回も何回もやってるうちに、だんだんだんだんだんだんと真っ青にこのなっていきますよね。ほいでそのこう糸で縛ったり、このなんかいろんな模様をつけてですね、それでこう閉じるとですね、まあ作ってる人は喜んでますけど、僕らテレビで見てる方がなんか汚れてるみたいな感じだなと思って大した柄じゃないなと思うんですけども、だけどまあ本職の人のこのなんていうんですか、この手技というかこう見てると、もう本当にすごいなと思うようなこの模様がこう出てきますよね。だからそれを触れさせるところ、触れさせないところっていうことをこう分けて、こうやってもうそういう模様っていうものができるわけなんですけれども、本当にすごいですよね。本当にああこうやってその空気に触れることによって熟成されたものがこのその何ですか、あの鮮やかな色をですねこの出すんだということがこうよくわかりますよね。それから本場アメリカでこのなんていうんですか、この生まれたところのジーンズだって今はもうみんなその日本のこの藍染めの方がですね、そのインデコって言って向こうもその藍染めなんですけれども、はるかにその日本のこの昔からのこの藍染めのこの技術の方がですね、その優れていると、色がいいっていうことですよね。だもんでそのみんなそのアメリカのメーカーもアメリカの看板を背負いながらほとんど日本で作ってるというような、そういう状況にそのなってるわけですよね。だから本当にそのこの藍染めのその民間の人たち、民間ので許されているその染め物のこの文化伝統というものがですね、そのいかにその優れたこの長い歴史を持ったものかということがその分かるわけですよね。だから天台大師もその本当に身近にあるその藍染めのその姿を見て、あこれは信心と一緒だということを感じたわけですよね。でその信心もこの南無法蓮華経の信心、つまり ただ長くやってればいいっていうんじゃないんです。長くやることによって自分の命に他の命にも南無妙法蓮華経の仏の命っていうものが備わっているんだということに目覚めるということね。ただ色がついて美しいな濃くなったなというそういう問題じゃないんですよね。つまり自然の中にこの秘められたこの美しい色というものがその存在しているんだと。それを知るには自分が手自分の手をかけて自分がやんなきゃいけないわけですよね。自分がね、その T シャツやハンカチだけが染まるんじゃなくて自分の手も真っ青になってるんですよね、職人のね。だからもう自分の手は何百回何千回仮面の中に入ってるのか分かんないぐらいになってるわけですよね。もう皮膚自身が染まっちゃってるわけですよね。だけどもそうやってそのものの美しさっていうものを取り出すためにはそれだけのことを続けなきゃいけないとですね。それからあの愛もそのちゃんとこう生き物だからこう何日かするとまた管理が悪いとこの死んでっちゃってもう使えなくなるらしいんですよね。新しく入れ替えなきゃいけないらしいんですよね。だ本当に生き物ですよね。人間の命と同じでその生き物でその色というものをこの見出すということがこのできると、そのことをこの天台大師はまた日蓮大聖人は天台大師のこの十覧二章愛は愛より入れて愛よりも青しという本当に誰にでも南無妙法蓮華経の仏の命があるんだということをこの藍染めの藍の色によってこのことを表現しているということが言えるわけなんですよね。だもんで法華経の法門を この尺の心は愛は葉の時よりもなお染むればいよいよ青し法華経は愛のごとし修行の深きはいよいよ青きがごとしと言うんですね。さっきも言ったように私たちが毎日毎日その自分でやりながらもなんでこんなことをせんなきゃいけないんだろうと思いながらでもその毎日毎日そのことをこの続けていく中で、あ、このために南無妙法蓮華経の信心してたんだとですね。その信心してたのに病気になったとか事故に遭ったとかいう人がいますけれども、だけど私は病気になったり事故に遭ったりその人間の自分の心が知事に乱れるような時に当たっても、あ、南無妙法蓮華経の信心をしていたおかげで自分の心というものがこの乱れることなく、あ、このことを受け止めてこのことを乗り越えていこうという気持ちになれたということが私は信心をしていくということの本当の大切な意味だと思うんですよね。つまり信心していたからそのこの幸せになりました、信心していたからこれが変えましたじゃなくて、信心をしていてもいろんな辛いことや苦しいことや悲しいことやいろんな迷うこといっぱいあります。だけどその時に自分が一番にしなきゃいけないこと、一番大切にしなきゃいけないことは何なのかっていうことをこの南無妙法蓮華経の法というものは私たちに教えてくれる。私たちの心をどこに定めなきゃいけないのかということをこの南無妙法蓮華経の法というものは教えてくれるということなんですよね。どんなに長生きを願っても200歳300歳は生きられないわけですよね。みんな必ず死ぬわけですよね。その死ぬ時に、あ、生まれてきてよかったな、生きてきてよかったなというふうに思えるというのは、自分の命に南無妙法蓮華経の仏の命が備わってるんだなということを自覚することができる人でなければそれは思えないんですよね、絶対に。だからそういう意味で私たちはこの世間の十覧二章の例えではなくして、 南妙法蓮華経の十覧二所、毎日毎日の積み重ねの中で、毎日毎日南妙法蓮華経の権行をして、南妙法蓮華経の題目を貫いていくことによって、必ず自分の命の仏の命というものに触れることができる、そのことを自覚することができる、そういうこの信心というものをですね、この大切にしていってもらいたいというふうに、この御所を通してですね、皆さん方に、また私も自分に対してもそうなんですけれども、そういう思いでこの信仰をしていってもらいたいなというふうに思うんですね。